HIC
パラキルでございます。今週のテーマは80年代謎ドリンクの系譜ということでございます。1980年代、日本のドリンク業界の中で様々な実験的なドリンクが登場いたしました。それを思い出しながらトークを展開していこうと思います。まあ80年って言ったらまゆちゃんいくつ？生きてない。まだ
後半に生まれました。
80年後半、
はい、
80年代後半、
はい、80年代後半。
ああ、ということはまるで分かんないですね。
ですね、
もちろんこの謎ドリンクってのは大体短命なんですよ。
うん、うん、
そのロングセラーになり得ないものでありまして、うん、ロングセラーならね、いまだにあるって話だから、うん、80年代、まあ80年頃に出てきていまだにあるものって言ったら、例えばポカリスエット、ポカリスエットが出てきた時なんて意味不明だったですからね。もう今はほら、ああいうスポーツドリンクって誰もが知ってる当たり前なもので、浸透圧を調整して吸収を早めたっていうのはもうみんな分かってますけど、そんなのってそのまあ例えばほらアスリートとかそういうスポーツやってる人はもともとゲータレードとかそういろんなそういうスポーツドリンクと言われるものはあったんですよ、粉末のがね。で缶に入って自販機で売り始めるっていうのは、多分このポカリが、まあ、国産ではもう間違いなく初めてですよね。で最初出てきた時なんか海のね、その映像からね、そのポカリの缶がザバーンって出てきてね、ポカリスウェットって出てきて、もう全くなんなんよこれ なんなのこれっていう、それでなかなか売ってなかったんですよ。でちょっと経ったらその近くの自販機に、おポカリスエットだと思って、で他のやつが100円なのでそれだけなんか120円ぐらいしたって高かった気がするんですけど、でしかも冬場だったんですけど、ホット
ポカリスエット、
ホットで売ってたんですよ。だからこれはホットで飲むもんなんやと思って、でともかく買ってみて、で開けて飲んだら、なんか中途半端な薄い柑橘系のこうフレーバーがあるじゃないですか。ほいで甘いんだかなんだか分かんねえんだか、全部が中途半端な味で、ほいでなんなんこれって、しかもその熱い、それは随分経ってからホットポカリって出てきますよね。その頃はだからあれはおそらくそのベンダーのその担当者もよく分からんで入れてたんだと思うんですよ、
ホットのところに。
うん、でたまたま俺がそれを買ったっていう、そういう出会いだったと思うんですけど、まあともかく案外そのまあベストセラーっていうかロングセラーっていうのはなかなか生まれないもんでありまして、で、ではご紹介してまいりましょう。まず最初80年代謎ドリンクのもう最右翼、最もみんながこううわっと思ったドリンク、ウイリー。皆さん知ってたら知ってるって言ってね。ウイリー
知らない。
知らない。漢字二文字、
漢字二文字、
ええ、
ウイリー、
大阪維新の意と力って書くんだ、威力、
ウイリー
知らない。
そう、これポッカが1987年に売り出しました。ええ、これは中国で中国のオリンピックの選手用に開発されたと言い張る、さまざまな漢方薬、生薬が生かされたスポーツドリンク、ウイリー。ええ、
飲んだことあるんですか？
もちろん、ええ、好きな人は好きだったよ。なんかそういうほらなんか中国テイストのさ、そういうなんていうの、ウーシャンフェンとか、そのなんかあるじゃないですか、独特の匂いって、あれが好きな人にはなんか意外とハマってたんです。
へ、
ええ、俺は好きじゃなかったけど、ウイリーご存じない、皆さん知らない。
知らない。
知らない。お、続いてまいります。一瞬ここで、番組を切ると思いますけど、もうちょっとしたらこの、新大阪スタジオが揺れます。まだ揺れませんけど、もうすぐ熊本が揺れます。
怖い怖い。
そう、
怖いんですけ
ど、もうすぐ揺れますよ熊本。軽く揺れます、軽く。今揺れ始めると思います。緊急地震速報が出ています。
それ大阪の方が早い。
今愛媛県宇和島が震源です。
そうなんや。
震度4です。 今九州今入れてます。今もすぐ大阪が来ます。
え、全然入れてないですけど。
あんたのところ地盤硬いからね。
え、そう
っすか。マグニチュード5近くです。
そうなんや。
さあ来るか。この時計を見とくといいですよ。あ、入れてきた。微妙に入れてる。ゆっくりだな。こんなもんか。以上終わり。以上終わり。
はい。
さあ続いて、さあ続いて、サスケ。サスケ知らない。キラさん知らないサスケ。
いやー、わからんです。
あらサスケってほらあのアニメでもありましたけどね、光あるところに影があるって知らないですか。誠栄光の前にっていう、あらサスケお前を切る、パララパララパララパララパララパララって知らない。作ってるのは英検ですけどね。サザエさんと同じとこ作ってたんですよ。タタタタタタタタタタタタタタラララタラツンタタンツンタン。あれ？
キラユさん反応してあげてください。
風よ吹け吹け嵐よ吠えろ逃げ道ないぞサスケ覚悟。おうおうおうおうや。サスケです。
そのサスケですね。
1984年、
うーん、
サントリー。
へ
ー、ご存じない。これ CM でキャラクターになったのは仙道信子さんです。緒方直人さんの奥さ ん、
うーん、
当然忍者の格好をしておりまして、確か演出してたのは林海蔵さんが監督をしてて、もう完全にモノトーンです。モノクロ。
うーん、
でこのサスケって感もモノトーン、白と黒、
白と黒、
でコーラの前を横切るやつ、冒険活劇飲料サスケ。知らない。
エナジードリンクってことですか。
いやいや、コーラの前を横切るわけですから、コーラのようなものなんですよ。
あ、炭酸系ってこと。
ええ、もう簡単に言うとドクターペッパーです。
おー、
サントリーが出したドクターペッパーです。ええ、ほとんど味はドクターペッパー、もしくはミスターピブ。ええ、ゆえにうまくない。
代替品もわからない。
あ、チェリーコークは。
わからない。
あ、そう。え、ドクターペッパー知らない？
知らない。
あらららら。まあいいや。
知ってます。
お、まあ、ってますよ。
まあまあ、
はい、今も。はい。
続きまして、キリンが1980、これ具体的に何年ってちょっとわかんないですけど、出しました。このドリンク。生麦、生米、生卵
っていう商品名です
か。はい、ひらがなで、うん、生麦、生米、生卵。
へ
え、これはあの落語家のねイラストが書いてあるわけですよ。なんかよくわかんないけど、うん、中身はミルクセーキです。
へ
え、
なんでそんなタイトルにしたんでしょうね。
わかりません。生卵が使われてるからじゃないですか。
そこだけ。
では続いてカゴメが1984年に発売しました、うん、リベラ。リベラ知らない。
あーって言いたいんですけど全然わからん。
リベラってあれじゃないですよ。明日のジョー2に出てきたカルロス・リベラじゃないですよ。
それもわか
るんですけど、パンチね、ジョーパンチねって言って、もあのパンチドランカーになってて、もうあのまともにパンチが出せなくなるかわいそうなカルロス・リベラの話、それと関係ありません。これスイスでは未だに売ってるそうですから。スイスの乳製炭酸飲料、もう意味わかります。乳製炭酸飲料です。
多いですね。
だから父から作られた炭酸飲料なんですよ。なのにじゃあ、分かった、それカルピスソーダみたいなやつかなと思って、全然違うんですよ。なぜか透明。透明なんです。
怖い。何が成分なん。
乳製だから、あのヨーグルトの時にさ
あ、ホエー
ホエーが出てくるじゃん。ホエー、それとも思いね、ホエーと思いね。それにそのあのスイスで採れたそのアルプスの峰々で育ったハーブを加えて、そして炭酸を加えた、 ええ、爽やかなの、っていうドリンク。
でもスイスでは愛されてるドリンクってことです
よね。らしいです。
今なおってことは、
ええ、でこれあの CM はこのスイスのこのなんかあのね山々を背景にちょっとこうアルプスの少女ハイジっぽい女の子と男の子が出てきて、でそこで竹内まりやが歌う、本気でオンリーユーがかかるわけですよ。Now let's get married って歌う出てくるわけですよ、でそれがかかりながらこうスイスの乳製品料リベラっていう、
それもこの頃、
この頃竹内まりやファンクラブ入ってましたから、私かわいいなと思って飲みましたよ、牛乳嫌いなのに、まあ飲めるかなとか思いながら飲んで、その気概じゃないなと思ったけど、別に二度と買わなくていいなっていう続きまして、これは有名でしょう。1982年から、まあ、今もあるっちゃあるらしいですけどね、大麦飲料メッコール。
あ
ーメッコール、皆さん知らない、知ってますよね。
いや知らないです。
嘘、あの CM ではチョウヨンピルがね、韓国の歌手チョウヨンピルが出てきまして、で映像的には、あの昔アーハっていうバンドがいましたね、で「Take on Me」っていうヒット曲がありますけど、あれのプロモーションビデオはあのこの映像で実写のそのバンドのメンバーと女の子がいて、でそこがこうあのアニメの世界とこうオーバーラップしていくんですよ、画面からアニメのアーハが手を出してくると、女の子の手を掴んで画面の中に引き込むと女の子もアニメになるみたいな、そのもうそのテイストもろパク、でそれでこのあのチョウヨンピルがその韓国語でなんか歌うわけですよ、メッコールの CM ソングを、メッコールってやつで、大麦飲料メッコール1話、1話ってあれです、統一教会の、知らないですか、1話って一つの輪っか、あの昭和の輪って書くやつ、1話昔あの月岡イメージさんが出てきて1話高麗人参茶っていうのがあったんですけど、あれも統一教会系ですよね、そこが作ってる大麦飲料、どんな味かっていうと、濃いめに作った麦茶に砂糖をバーって入れてそれを炭酸にしたもんです。
いやすごい飲み物、
すごいですよ、だから作ろうとも作れるよ、濃いめの麦茶に砂糖入れて炭酸加えればメッコールの出来上がり、もう一回飲めば二度と飲みたくない
そんなまずいんですか。
まずい、そして、続いてはサントリー、サントリーチャレンジャーですね、この頃ね、1981年、 NCAA
急に英語
だから、 NCAA だからどっかの大学だよね、あの向こうの UCLA みたいなもんじゃないですか、でそのスポーツドリンクなんですよ、頑張った人には NCAA、 頑張れなかった人にも NCAA、
聞いたことあるな、
このキャッチコピーは糸井重里さんです、NCAA、 これ結構売れた方だと思うんですよ、
聞いたことあるな、
では、次最後の2つになります、これは売れたやつです、コカ・コーラが1982年に出しました、アンバサ、知らない、アンバサ木田さん知ってるね、アンバサ、
アンバサは知ってます、あの、カルピスみたいな感じで
しょ、そう、カルピスソーダの、もうあの、まあ、コカ・コーラが出したカルピスソーダです、アンバサ、これが結構長い期間売れてたんですよね、で最後1986年にサントリーが発売して爆発的大ヒット、ハチミツレモン、
あらそれは、
あそれは
ね、さすがに
知ってますね、
はちみつレモン、
美味しいやつ、
美味しいですか、
美味しいです、
はちみつ、はちみつレモンって登録商標にならないんですよ、
あそうなんですか、
あまりにも一般的な名称なので、
あそういうこと、
だから各社みんなはちみつレモンで出したんですよ、でも生き延びたのはやっぱり元祖でちゃんと売ったサントリーだったわけです、はい、ちなみにこのはちみつレモンの、CM がずっとありましたけど、最初の CM の、に出ている、3人女の子が出てくるんですけど、一番左の子が僕の彼女ですその時の
急な暴露、いい時代ですね、いい時代、
その後 AV に行っちゃったんです、
広いな、
ええ、で、 あのでその後あの AV プロダクション作ったんです。
そんなとこまで映像をやってたんですね。映像はそんな分野まで、手がけたんですね。
いや俺のうち手がけてませんよ。
誰が、あ、女、あ、彼女が、誰の話してんのか今
だから、ハチミツレモンの3人女の子が出てきて、
その
CM に出てきてる女の子が、
の
あの元カノだと。
そこまでは分かりました。
という
そこから AV に走っちゃっ て、だからその子がってことですね。
そう
師匠が走っちゃったんかと思った。
走ってない
AV の彼女ができたんだと思った。
いや結果的に AV の彼女になっちゃったりですよ。
あ、そういうことですね、
うん、そんなね、
師匠の女性遍歴みたいになってましたけど。
だからその頃多分あの NHK の加山雄三賞のアシスタントやってたんですよ。
すごいですよその人。
お元気でしょうかね。
元気なんでしょうね。
ということで、どうでしょうか、80年代のドリンク楽しんでいただきましたか。なんか飲んでみたいのありますか、今までの中で。ウイリー、サスケ、生麦、生米、生卵、リベラ、メッコール、 NCAA、アンバサ、ハチミツレモン。
アンバサは飲んで
ます。アンバサは普通じゃんね。キラさんどれがいいですか、どれが飲むとしたら。
いや私
メッコールですね。
いや違う飲み物であれを探してるんですよ。
何を。
80年代かどうかは知らないですけど、
ええ、
金太陽のつぶつぶみかんみたいなのあったじゃないですか。
それがどうしたんですか。
あれが懐かしくて探すんです。なかなかないですね。
金太陽はね、あれどこだって、あれ九州だろ金太陽は。
ね、あのみかんのね、缶詰の、そのまま美味しかったあれ、
だから俺がほら小学校の頃にちょうどテレビの CM で熊本地区では金太陽みかんっていうあのみかんの缶詰の CM があって、こう太平洋の大海原をこうあのグーッと走っていくヨットがあって、そのヨットのこの船べりをパッパッパッパッパッってこうあの青年が走ってって、パーンってこう海に飛び込むわけですよ。でキラッて太陽にギラッてなってストップモーション金太陽みかんっていう、もうねあのなみかんと太平洋が何の関係もないけど、ただブランド名が金太陽っていう金の太陽、ね、だからそれで、それを見て俺たちはその金太陽飛び込みというのを夏休みあの大江小学校のプールでやってたわけですよ。でこうあのプールサイドをタタタタタタして、それでパーンってこう蹴ってで飛び込むわけだけど、でこうまず斉藤くんが飛び込んで、で続いて俺がタタタタタってパーンと飛び込んで、で続いて牧野美幸が、うちでフィリピン牧野って言ってなるやつですけど、しばらくあのうちのあの立場の池に惚れてたやつですけど、でその前は倉本翔子さんに惚れてたんですけど、まあそんな話はどうでもいいですよ。ほら牧野美幸がそのパパパパパッと走ってパーンと飛んだですよ。飛んだ瞬間みんながこうこのプールの中から見てて、明らかに分かったのは飛び込む角度が浅かったって。浅いのでその、まあ、弾道を計算するわけですよ、我々イージス艦えのきだとかイージス艦斎藤っていうのが。でどう見てもこれは海に着水し、海っていうかプールに着水できない、プールサイドのこう唾を吐くようなところがヘリが、そこに向かって確実に行くと、あってなって、そしてそしたらこう頭からこう頭から激突したわけですよ。でそこでおなじみの問題です。もう常連リスナーは答えを知ってます。牧野美幸君は頭から落ちました、そのコンクリートに。どうなったでしょうか。ではまず最初に、ストロンボリ真由さんに答えていただきましょう。
どうなったでしょうか、頭から血流した、
怪我をした、三重さんどうですか。
頭蓋骨が割れた。
頭蓋骨が割れた。あ、ちなみにあの牧野美幸君は、このほどあのめでたく定年を迎えられまして、
おめでとうございます。
小学校の教諭を、 終えられたと聞いております。はい、ということは死んではいないという、
死んではいないということですね。
ことです。はい、じゃあ何が起きたか答えを申し上げましょう。はい、バウンドした。
音も喜ぶ、
バウンド、
無傷、
バウンドして、無傷、
そんな
バカ、あいたたたたとか言いながら単行部ができた程度で済んだと、
一生とも、
という、
すごいですね。
さすがですよ、
さすがです、
さすがやっぱ熊本大学のキャンパスでね、こうベンチでなんかキスをしてるカップルを見ながら、車の中でオナニーをして、その使った後のティッシュを、そのカップルに投げつけて走っていったっていう、
そんな人が先生になられて、
小学校の教員有名ですよ。だって
もう、そうなんですか、
教育の本まで書いてますから、もう熊本の教育界で牧野美由紀くんっつったらみんな知ってますよ。
そうなん
です、クラスのテーマ曲作る人で、
そんなこと方も
マーチンの D60 だから、あのものすげえ高いフォークギター買って、最初に演奏したのはその自分を振った倉本典子さんじゃなくて倉本翔子さんの結婚式で乾杯を歌ったって悲しい思い出があるという、お元気でしょうか。共産党員です。ということで、ございまして、ここら辺もカットかな。まあ、当時木浪さんは金太陽を金太陽をのあのが欲しいと。もしお近くで皆さん、リスナーの皆さん、金太陽を見つけたら、それ買って、この IBB まで送ってください。責任を持って木浪優子に空き缶だけをプレゼントしたいと。中身は我々が美味しくいただきたいと思いますよ、ね。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、最後にお最後のお便りのコーナーに参りましょう。
えのき田新右衛門塾長のえのき塾、ただいま9月開校、第3期塾生募集中。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねください。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
世界のファッション、タマキン。